おはこんばんちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリドンドンマス CA へようこそ。2026年8月19日のマス CA カテゴリから計11本の論文をお届けします。1本目はラファエル・レノ・エスカントゥバさんによるサフィシエント・コンディションズ・フォー・ストロング・ナチュラル・バウンダリーズ・インボルビング・ラケナリー・シーケンス欠落数列を含む強い自然境界の十分条件です。この論文では複素解析におけるべき級数がどのような条件を満たせば強い自然境界を持つのかを詳しく研究しています。自然境界というのは関数を解析的に延長できなくなる境界線のことですが、著者はここに弱い生息点という新しい概念を導入してより厳密な強い自然境界について論じています。これまでの研究ではべき級数の指数の条件かあるいは係数の条件かどちらか一方だけに注目することが多かったのですが、著者はこの両方を組み合わせることで十分条件を導き出そうとしました。この視点はパズルのピースを組み合わせて完成させるようなアプローチで非常に説得力があります。具体的には係数が有解でないことと指数がゼロ調和密度またはゼロ密度を持つという2つの条件が揃ったときに強い自然境界が現れるという定理を証明しました。どちらか一方の条件だけでは不十分であることも例を挙げて示しており、理論の隙間を丁寧に埋めていく構成になっています。今後はハーディ空間などの関数空間との関係にまで踏み込む可能性があり、さらなる展開が期待される研究です。2本目はヤクブ・ニクシンスキさんによるハイディメンショナルディスクリートワンシンメトリックコンベックスボディーズ&ディメンションフリーエスティメーツフォーマキシマルファンクションズ高次元の離散的な一体衝突体と極大関数に対する次元に依存しない評価です。この論文では座標の入れ替えや符号の変化で形が変わらない一体衝突体という図形の中に光子点がどのように分布しているかを探求しています。目的は連続的な凸幾何学の考え方を離散的な光子点の世界に持ち込んで次元数が増えても影響を受けない極大関数の評価を導き出すことです。著者は光子点の集まりに対して連続的な質量分布の概念に近い離散的な等方性定数を導入しました。興味深いのは光子点が連続的な質量のように振る舞う大規模な領域と離散的な性質が強く出る小規模な領域を明確に分けて分析している点です。特にほとんどの光子点において小数の大きな座標が全体の大きさを支配していないことを証明し、それを極大関数の評価につなげています。結果として以前の研究を一般化し小規模な領域であっても次元に依存しない境界が成り立つことを示しました。また単に軸に沿った対称性があるだけでは不十分で座標の入れ替えに対する普遍性が不可欠であることも証明しています。離散的な世界で次元の壁を乗り越えるために一対称性という条件がちょうど良い鍵になるという構成が見事で非常に説得力のある議論になっています。3本目はギョカルプ・アルパンさんとマキシム・ジンチェンコさんによる A4 ウェイスゼゴ・テオアム・フォーエルの P 乗エクストレマル・ポリノミオルズ・オン・サブセッツ・オブ・ R 実数部分集合上の LP 極地多項式に関する四方向の世芸定理です。この論文では実数直線上のコンパクト集合における極地多項式について非常に興味深い定理を証明しています。ここで扱う集合は正則なコンパクト集合に加えて数え上げ可能な孤立点の集まりで構成されています。研究の目的はウィドム因子と呼ばれる正規化されたノルムがどのような条件で有解になるのかを明らかにすることでした。著者の2人は正則部分の隙間の高さに関するパローウィドム条件、孤立点の大きさを測るブラシュケ条件、重みの密度に関するセゲー条件、そしてウィドム因子の有解性という4つの重要な条件に注目しました。驚くべきは これらの条件のうちどの3つが満たされていても自動的に残りの1つが導かれるという四方向のセゲー定理を確立した点です。これにより例えばカントール集合のようなヒパロウィドム集合ではウィドム因子が誘拐になり得ないことが決定的に示されました。さらに直行多項式のケースでは論理的に不可能な組み合わせ以外あらゆるパターンの例を具体的に構築して結果の鋭さを証明しています。離散速度やシュレディンガー演算子まで持ち出して検証する徹底ぶりには圧倒されますね。4本目はリンフ・アイ・ワンさんとチエン・ジャンさんによるプロパティ&アプリケーションズ・オブ・ローレンツ・マッケンハウプトクラスロレンツ・ムッケンハウプト類の性質と応用です。この論文では乗数重み付きロレンツ空間における極大作用素の誘拐性を調べるためにロレンツ・ムッケンハウプト類という新しい概念を導入しています。従来の重み付き空間ではカバーできなかった臨界的な乗数を体系的に扱うための枠組みを構築した点が非常に画期的ですね。研究チームはロレンツ相対性や実補完そしてスパース支配という高度なテクニックを駆使して作用素が誘拐となる条件を導き出しました。具体的な成果としてはまず分数積分作用素の交換庫に関する未解決問題に部分的な答えを出しています。また古典的なハーディの不等式が成立しなくなる臨界的なケースにおいてロレンツノルムを用いた代替案を提示したところには執念のようなこだわりを感じます。さらにこの理論を特異ポテンシャルを持つ分数シュレディンガー方程式に応用しポテンシャルが特定の条件を満たせば唯一の解が存在することを証明しました。調和解析の道具を広げることで偏微分方程式の難問に切り込むという非常にダイナミックな展開の論文でした。5本目はルイシャン・ジャンさんによるミクシドノームブラスキャンプリーブイネクオリティーズ混合ノルムブラスキャンプリープ不等式です。この論文では従来のブラスキャンプリープ理論ではカバーできなかった新しい領域特に混合ノルムを用いた不等式の枠組みを提案しています。次元が2で遮影が1次元の部分空間に向かうケースに焦点を当てているのが特徴です。著者は離散的な設定と連続的な設定を橋渡しする転送原理という手法を用いています。ねじれのないアーベル群に対して制限付き弱型評価が成り立つことを示しそれを完全な混合ノルム評価へと格上げするというアプローチです。この過程で対数因子を取り除くためにテンソル積のトリックを使っている点に数学的な工夫が光っていますね。さらにこの不等式が掛け合い予想と深く結びついていることを明らかにしました。特定の指数範囲でこの不等式が成り立てばあらゆる次元における掛け合集合のハウスドルフ次元について重要な結論が導かれます。興味深いのは古典的な理論とは異なり遮影の方向にわずかな変更を加えただけで不等式が成立しなくなるという点です。これにより熱流や多項式法といった従来の手法がそのままでは通用しないというこの問題固有の難しさが浮き彫りになりました。解析的な不等式を幾何学的速度論の根本的な問題に結びつけた非常に挑戦的な研究です。6本目はユユアン・オーヤンさん、ダニエル・スペクターさん、コーディ・ B・ストックデールさんによる A ディメンションフリーウィークタイプ1.1 Bound for the Vector Lease Transform on R の N 乗 RN のり乗のベクトルリース変換に対する次元に依存しない弱型11誘拐性です。この論文は1986年にスタインさんが提示した数学界で長く未解決だった問いに終止符を打つものです。具体的にはベクトルリース変換という演算子の誘拐性を考えるときその定数が次元数に影響されず一定であるかという問題に取り組んでいます。 これまでは次元が増えるほど定数も大きくなると考えられていましたが、なんと次元に関わらず定数が最大でも2であるという驚くべき結果を導き出しました。証明の鍵となったのはデータの新しい分解手法です。従来のカルデロンジグムント分解では次元への依存性を排除できず苦戦していましたが、ここでは分数ラプラシアンの障害問題という偏分的なアプローチを採用しています。砂山モデルのような概念にも関連するこの手法で、関数をうまく2つの部分に分けることで普遍的な融解性を証明しました。特に興味深いのは、この証明戦略の構築にチャット GPT やクロードオパスといった大規模言語モデルが活用された点です。人工知能が提案した偏分不等式のアイデアを著者の方々が厳密に検証し、形式的な証明へと昇華させたというプロセスには現代的な研究の在り方を感じてワクワクしますね。7本目は mass.ap からのクロス投稿で、ダニエル・エセーザバレーナさんとパブロ・メリノさんによる Almost Sure Point Is a Convergence for the 2D Periodic Quintic NLS 二次元周期的な誤字比線形シュレディンガー方程式におけるほとんど至るところでの点ごとの収束です。この論文では非線形シュレディンガー方程式の解が時間がゼロに近づくときに初期値に点ごとに収束するかという問題に取り組んでいます。決定論的な設定ではある程度の正則性がないとこの収束は起きないことが分かっていたのですが、著者たちは確率論的なアプローチを使うことでこのハードルをぐっと下げようと試みました。驚くべきことに、ソボレフ空間の指数がごくわずかに正であれば、ランダムな初期値に対してほとんど至るところで点ごとの収束が成り立つことを証明しました。つまり決定論的な式位置を実質的にゼロまで引き下げたことになります。証明の手法がとても凝っていて、ブルガンの手法に基づいた線形と非線形の分解や線形項を取り除くための再生幾何など高度なテクニックを組み合わせています。特にフーリエ空間で手話のテストや係数補題を駆使して非線形項の係数を厳密に抑え込む計算には執念のようなものを感じますね。この結果は方程式が収束型か発散型かに関わらず成り立つもので、確率論的な手法がいかに正則性の要求を緩和できるかを鮮やかに示しています。8本目はホセア・バジェホさんとマリアナ・キルヒバッハさんによるロマーノスキー・ポリノミオルズ・ジェジェンバウアー・コネクションズ・アンド数 1.1 ラダーストラクチャーズ・ロマノフスキー多項式・ゲンバウアー接続および SU11.1 のラダー構造です。この論文ではギジヤコビ多項式とも呼ばれるロマノフスキー多項式について、パラメータが多項式の次数に応じて変化するという少し特殊なケースを詳しく調べています。通常直交多項式はパラメータが固定されていますが、ここでは次数によって変わるため、従来の全化式がそのままでは使えないという難しい問題がありました。そこで著者たちは次数とオーダーによる二次元公式という考え方を導入し、パラメータが一定に持たれる方向を見つけ出しました。さらに関数に特定の因子を掛け合わせるという工夫を凝らして、古典的なゲンバウアー多項式の関係性をロマノフスキー系にうまくマッピングしています。結果としてロマノフスキー多項式をゲンバウアー多項式の有限和として表すことに成功しました。またカズツグの微分演算子を用いて多項式を次々に生成するラダー演算子を導き出しています。特にこの構造が SU11.1 台数の規約最低ウェイト表現をサポートしていることを突き止めた点は、物理的な対称性と数学的な構造が見事に結びついていて、非常にエキサイティングな結果だと言えますね。9本目は MassNT からのクロス投稿で、スーフーさんとミンスーキムさんによるオルタネイティングジェネラリゼーションズオブミズノズプロダクトフォーミュラビアモディファイドガンマファンクションズ修正ガンマ関数を用いたミズノの積公式の交代級数的な一般化です。 この論文ではゼータ生息化石の研究で有名な水野の石公式を抗体級数的な視点から一般化するという挑戦的な試みが行われています。具体的には通常のオイラーのガンマ関数やオイラー定数を修正ガンマ関数や修正オイラー定数という抗体版に置き換えることで新しい公式を導き出しています。ここで使われている抗体フルビッツゼータ関数は複素平面全体で生息であるため解析的な基盤が非常に安定しているのが心強いところです。メインとなる抗体版の水野公式からはラーチの公式の抗体版やあの有名なウォリスの席の簡潔な新しい導出まで得られています。さらに多重抗体ガンマ関数という概念も導入されており、バーンズの多重ガンマ関数を用いた分解やスターリング型の全近展開まで詳しく調べられています。特に面白いのが新谷の二重制限関数の抗体版を導入した点です。パラメータが有理数か無理数かによって値が代数的数になるか超越数になるかという明確な二分法が示されており、数論的な鋭い視点を感じます。解析的な数論と特殊関数論の隙間を埋める非常に包括的な理論構成になっています。10本目はマス FA からのクロス投稿で、本選チウさんによるシャープクワジリバースミンコフスキーイネクオリティ4シャッテンノームズシャッテンノルムにおける鋭い準逆ミンコフスキー不等式です。この論文では複素行列のシャッテンノルムに関する不等式で最適な定数が一体いくつになるのかという問題に挑んでいます。もともとはタングさんとジャンさんによる予想がきっかけとなっていて、特に2つの行列を足し合わせた場合に以前に提案された定数の公式が本当に正しいのかを検証しています。証明の手法がとても巧妙で、極分解やシャッテン相対性、さらには複素補完といった道具を駆使しています。特にランク2の場合の結果を導き出すために対数微分を使って関数の最大値を求めるという地道かつ確実なアプローチをとっている点に研究者の執念を感じますね。結果として指数が1点から2点の間にあるときは提案されていた公式が正しくかつ鋭いことが証明されました。ですがここからが面白いところで、指数が2点を超える場合にはその公式が成り立たないことを突き止めたんです。数値的な判例だけでなく実単位ベクトルを用いた解析的な構成によって明確に否定してみせました。指数が2より大きい場合、最適な定数は単純な形では得られず、ヒルベルト空間の次元が大きくなるにつれて増えていく可能性があるとのことです。正解を提示するだけでなく、あえて間違いを証明して新しい問いを投げかける姿勢はとても刺激的だと思います。最後はマス .ap からのクロス投稿で、ルイス・ヨレットさんとグザビエル・トルサさんによるフェイリュア・オブ・オルモスト・モノトニシティ・オブ・ハーモニック・メジャー・デンシティ・ラティオス・アット・ポインツ・オブ・バニッシング・コジメンシオン・ワン・デンシティ、4次元1の密度が消滅する点における調和速度の密度比のほぼ単調性の破綻です。この論文では調和速度という数学的な概念が境界の密度がゼロになる場所でどのような振る舞いをするのかを深く掘り下げています。特に密度比が半径に対してほぼ単調に変化するかどうかという点に注目しました。結論から言うと、密度が消滅するほとんど全ての点においてこの単調性は成り立たず、非常に激しく振動することが証明されました。証明の過程では、もし単調性が成り立つと仮定するとある種の整流可能性という性質が導かれてしまうという背離法を用いています。ここでリース変換やグリーン関数を巧みに結びつけて議論を展開させる手法には解析学的な粘り強さを感じますね。結局のところ境界が整流可能でない場合には密度がゼロに向かっているにもかかわらず、その比率は極めて不安定に変動するという非常にダイナミックな現象が起きていることが分かりました。 整流可能な場合との鮮やかな対比が示された非常に鋭い研究です。てなわけで、今回は複素解析や調和解析から凸起化学、特殊関数、作用素論、そして非線形シュレディンガー方程式まで数学の奥深い世界を旅してきました。知的な刺激に満ちた心地よい時間でしたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。